さあではこの時間は奈々子チャットラジオということで、今日もこれが私の生きる道、そんなお話をしていただくゲストの方を今日はお迎えしております。ご紹介いたしましょう。できる子の筆文字アートスマイルネーム、佐藤のり子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとなんか
どうされました？緊張されてますか？
はい、そうですね、はい、
今日はね本当にあの大雨の中、はい、あのお越しいただきましてありがとうございます、うん、はい、
ちょうど今高野川の方から歩いてきて、ちょうどここが避難所なんでね、
そうですよね
ちょうど避難してるみたいなもんですね
本当にいざとなったらもうこのままこのお隣の、ね、避難所になっておりますから ね、
安心 で、 すね
でもね今日はとっても明るい素敵なお召し物でお越しいただいてまして、はい、なんかねちょっとこんな時ですからあれなんですけど、とっても気分が明るくなりました。私
ありがとうございます。
今日はね、
はい、そうです、 服で気分をちょっと上げようかなと思って、
うん、オレンジ色が今日は貴重ですね、はいはい、お好きな色なんですか？
そうですね、なんかやっぱり元気もらう色です。
いや本当に見てる私の方が元気をいただいておりますが、うん、そんな佐藤のり子さんなんですけれども、まずこのできる子の筆文字アートスマイルネーム、
はい、
まずね気になったのがこのできる子っていうのはどういう思いがあってつけられた名前なんですか？
はい、そうですね、今からだいたい今45歳なんですけど、36歳ぐらいの時に、
うん、
まあ、結婚して、うん、家庭に入ってお母さんになって主婦になって、
うん、
もうね、なんか自分の人生というかはもう、そんなに
うん
うん、もう諦めてたというかもう何も挑戦しないし、失敗するのがやっぱり怖いし、まあ、無難に行くのが一番いいと思っとったんだけど、
うんうん、
やっぱり何かね、それこそ取り残されたようなこの何とも言えない気持ちというか、なんかこのまま、うん、あれな時にね、うん、やっぱ自分でできないって思い込んでるから、
はい、
名前で名は体を表すで、うん、みんなに呼びかけてもらうことで、私はできる子ちゃんって言ってくれることで、あ、なんかできるんじゃないかっていうね、うん、そういう気をなれるんじゃないかなと思って、
うん、
で自分一人で言っててもあれやから、うん、周りから言ってもらうには名前にしたらいいなと思って、
なるほど。
そうだね、やっぱり本当に暗示にかかるんですよね。あ、なんかできる子ちゃんできる子ちゃんって言われたら、
うん、
あ、そうや、私できる子ちゃんやからやらなければというか、やれるとか、なんかちょっと迷った時に選択肢でやる方を選ぶことがやっぱ増えてきたんですね。
へー、はい、やっぱ言葉の力ってすごいですね。
そうです、すごいです。だからなんかアホとかバカとかもそうやけど、ずっと言われたらなんかやっぱそれは影響あると思うんですけど、
うん、
やっぱできるできるって言われてると、
うん、
やっぱ知らん間に、
うん、
影響をもらってる言葉の、だからその言葉の影響を、うん、名前にすることでね、
うん、
はい、
私も初めてお会いしたときはできる子ちゃんっていう風に紹介されて、う
ん、
ね、できる子ちゃん、はい、できる子ちゃん、
何やねんと思う、何やそれ
いやいやいや、でもやっぱりそのできるって、うん、まず自分で思えることって大きいのかもしれないですね、
うん、そうです、なんか、うん、でいざやってみたら、
うん、
できたっていう経験がやっぱり、
うん、
自身につながったりとかする経験にもなったし、
うん、それまではどっちかというと、はい、傷つかないためにとかこう失敗しないためにやらずに、
はい、そうです、もう無難にもういらんことせんとこみたいな、
あ、
うん、してね、
うん
うん、なんか傷つきたくないっていうのが大きかったですね。なんか
そうやってこうなんか、あ、できる子ちゃん、うん、できる子ちゃんってこう呼ばれる中で、うん、あ、できるかもと思ってやっていったことがまた達成感になって、またその先のなんか学びっていうのはありました
か？ありました。そしてそのやっぱりできる子ちゃんを経てね、
うん、
私もさっき年齢言った通り45歳になって、
うん、
やっぱできる子ちゃんプレッシャーみたいな、
ああ今度はね、
そうです、うん、なんかできて当たり前みたいな、
あ、
だから またそれも言葉のマジックで、できる子ちゃんやしできるやろみたいな言われたら、あ、なんかやらんとあかんみたいな感じになってきて、あ、ちょっともうできなくてもいいやんなっていうのが最近気づきです。だからできる子ちゃんになる名前をつける前、やっぱ挑戦せんかったことで挑戦できて、できる子ちゃんっていう名前にはすごく感謝してるんですけど、できることを一生懸命やってみた結果というか、まだそこまでいかんかもしれんけど、やってる中でできひんことそらあるやんって、やりたかったらしたらいいんやけど、無理してまですることもないし、なんかできなくてもいいなって。そしてできる子ちゃんっていうのは、自分だけじゃなくね、今そういうちょっと一歩をためらってるたり、できるのにできないと思い込んでる人とかにね、名前がキャラクターになったお人形とかで結構作ってるんですけど、
そうだ、
ちょっとやっぱり やってみて、で判断していった時に、できないことが分かってきた時に、それを受け入れれるように、やっと最近なってきた感じ。それでもいいんじゃないかって だからちょっとできない子ちゃんも次作りたいな。
それでもいいですよね。やらないっていうところからできるに来て、それででもできないこともある自分を受け入れる、
受け入れた感じです。なんかそれを経てね、やってみて、
同じやらない、同じしないでも、やらないのとできないのとは違いますよね。
そうです、そうです。できないことを無理しないでいいなっていうのが
すごい、このできる子ちゃんっていうこの名前にはそういう深いストーリーが。
そうなんですよ、ふざけてるようで
深いです、深い
深い、
ちょっとさらにいろいろとこのストーリーをお伺いしていきたいと思いますが、ここで一旦お知らせを挟みます。さて時刻は3時16分を回っております。台風接近によるさまざまな、情報、また入り次第お伝えをしていきたいと思います。それでは引き続きこのななこチャットラジオ、今日はできる子の筆文字アートスマイルネームの佐藤のりこさんにお越しいただいてお話を伺ってます。のりこさん、引き続きよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします
ちょっとね、CM の間はちょっと一息、という感じでしたけれども、
ちょっと吐こうか思いましたね
終わった時にはきっと爽快になられていると思いますさあ、先ほどね、できない自分を受け入れるっていうお話があったと思うんですが、通常ね、私たちってできないことがあると自分を責めてしまう傾向にないですかね。
めっちゃそうですね。もう、
そのね、こう受け入れるっていう域に行くまでに、なんていうんだろう、どういう段階があったんですか。やっぱり責めた時期もあったんですか。
はい、もうそうですね、自分のことも責めるし、そうやって無理して、やっぱちゃんとしないといけないなっていうことをしていると、やっぱ家族に対しても、子供や、そうですね、ご主人に対してもやけど、友達に対しても、自分がこんだけやってるんやから、あんたもっとしいやみたいな、あんたなんでそんなんできひんのっていう感じで、やっぱりこう、ちょっと楽してそうにとか、なんかいい加減な人とか、なんか自分基準でついついね、責め心が出たり、でその人たちに責めた分、やっぱり自分ももっとちゃんとせなあかんのちゃうかみたいなね。で本当はできひんねんけど無理してるところが結構あったりすると、責めてますね。
自分に厳しくなると、自分がこんなに頑張ってるんだから、あなたも頑張ってよって他人にも、
そうですね、
厳しくなっちゃう、
そうですね、なんか例えたらこうほんまに教室の、よく男子が遊んでばっかりで、女子が掃除ちゃんとして怒ってる女子みたいな感じ
わかるわかる、
なんか一緒にちゃんとしてよみたいな、そうそうそう、 ん、そりゃサボって遊びたいよみたいなね。でもそうね、羨ましいだけというかね、そのちゃんとすることはせなあかんと思いつつも遊びたいよなと思いながらも、うん、それはあかんって自分でちょっと責めてることが多かったですね。
そうですよね、はい、なんなんでしょうね、うん、こうどんどんどんどんこう自分で窮屈にしていってるような、そうですね、そういうとこがありますけれども、はい、そんな時もあって、でも、うん、なんだろう、自分のできないところを受け入れるようになったら、うん、周りも変わりました。
変わりました。だからね、うん、まあ言うたら好きなこと、嫌なことっていうのが、ちょっと見極め持って、それを実際やってみることで、あ、意外に周りが何も言わなかったり、自分の思ってた感じの、怒られるんちゃうかなとか嫌われるんちゃうかな思っとった反応とは全然違うかったり、
あ、
結局こう自分が自分でちょっと縛ってたなっていう感じ、結構案外言いたいこと言ったり好きなことやったら、
うん、
なん反応が、ね、思ってたのと違って結構喜んでもらうこともあったり、そんな気にせえへんでっていう態度やったりとか、
うん
うん、なんかのびのびやった方がね、
うん、
案外周りも、
うん、
楽やし、自分が気遣わしたりしてたんだなっていう、うん、感じがあってあ、自分がやっぱり自分のしたいように、うん、自分を楽にさせてあげると周りも緩んでくるし、
うん、
そしたらなんか、うん、お互いさんできひんことはお互いさんやし、
うん、
許せたり緩めたりできる、うん、ことが増えて、やっぱそうあって当たり前だなって
本当ですね、うん、なんか自分ができないことを受け入れた時に、
はい、
人のできないところも許せたりとか、
そうなんですよ、ほんまに人じゃないんですよね、自分やったなっていう、
自分が世界を作ってるのかもしれませんね。
作ってる
もう本当嫌になりますね。
ほんまにだからそれに気づきたくもない時があるんですよ、うん、自分が作ってるなんて認めたないな思いながら、
どうですか、ここでですね、今ちょっとのりこさんのお話をお伺いしてるんですけれども、ちょっとさらに新しい情報が入りましたので、今からちょっと台風の情報をお伝えしたいと思います。のりこさんちょっとお待ちくださいね、
はい、
台風16号の接近に伴う豪雨により伊佐津川の水位が増水していることから、伊佐津川に架かる、境谷橋、木橋、まあ、いわゆるみんながよく言ってる木橋って言ってるやつですね、目標境谷橋を通行止めとしています。ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。今までの水害でもね、こののりこさんも木橋ご存知ですよね。あそこの伊佐津川の境谷の方に抜ける、はい、ちっちゃい橋があるんですけどね、はい、あそこ何回か流されてるんですよね、はい、ここがね通行止めに今
なってるんですね。
ですから皆さん、お近くの皆さんは特にお気をつけください。普段結構便利でね、うん、あそこ、
うん、
使われてる方多いと思うんですけれども、今通行止めとなっておりますから、決して渡らないように、近づかないようにお願いいたします。以上、土木課からのお知らせでした。さあのりこさんね、そんな、はい、ご自身でもこういろんなこう心の歩みがあった方なんですけれども、はい、うん、この筆文字アートを通して、はい、きっといろんな思いがあって、そして、はい、いろんな方と接してらっしゃると思います、はいはい、この筆文字アート、特にこのスマイルネームについての思いを聞かせてください。
はい、もともとはなんていうか、ちょっと普通に字を書くのが苦手で、
そうなんですか、
はい、こうちょっと落書きしたくなるタイプなんですねでちょっと丸みを帯びたようなとこ見ると顔にしたくなるっていう、ちょっ と、ね、学校へと怒られるようなことがちょっとそういうのをちょっと書いてると、結構喜んでもらうことがあって、
で
以前の職業ちょっと訪問販売的な感じだったんで、ちょっとお客さんに目がけにそういうのをちょっと添えるとすごい喜んでもらっとったりね、癒されるわ言ってもらったり、ほんで やっぱりね、名前スマイルネームっていうだけあって、名前を笑顔にするっていうのが、自分の意図があるのは、やっぱり生まれて最初につけてもらうのがやっぱり名前で、
はい、
で、人生生きた後に亡くなった時にお墓だとか、こう名前が残るじゃないですか。で、生きてる間にその名前をやっぱりちょっとでも意識して、自分が名前が好きやって言えることでね、今みたいにちょっと自分のことを否定しがちな時に自分を好きになるきっかけになるなって思ったんですよ。で、そのお名前が笑ってる文字が部屋に飾ってたり、自分の目の前にあったり、で、自分の名前を毎日目にすることで、なんかこう自分の名前を受け入れることで自分を受け入れることになるかなっていう。
だって名前って自分の分身みたいなもんですもんね。
ほんまにそうなんですよ。要はね、結構自分が自分の、のりこっていう名前なんですけど、
どうでした、もともと。
もうなんかやたらポピュラーすぎて、あんまり好きではなかったんですね、でだから結果自分のこともやっぱりあんまり好きではないなっていうことに気がついたときに、名前をいっぱい書いて、名前の意味、言葉の意味だとか、その字の形だとかをね、細かく意識することでね、自分のルーツとか、なんでこういう思いでつけてくれた、なんでこの名前を呼ばれることとかで、名前ってすごい大切だなって思って。
へ
ー。でやっぱりこう活動してる中で、私この名前嫌いなんですよっていう人がすごく多いんですよ。でもそれは私が嫌いやったからかなっていうこともあるんだけど、その人に対して、いや、あなたの名前はこういうとこが素敵ですよ、こういう文字の意味がありますよとか、こう顔にしてあげることで、すごくその人の気づきというか、なんかこの名前でよかったなって思ってもらったり、名前を改めてちょっと意識するようになったとか言ってもらうと、私もちょっと役立つじゃないけど、喜んでもらえることが嬉しくて、それをしてると自分もどんどん自分の名前のことを意識するようになったりして、だから、できる子ちゃんでやってるけど、のりこっていう名前も大事にしたいなって今はすごく思えるようになってきたんですよね、これをやったことによって。
きっとのりこさんにね、こうやってスマイルネームを書いてもらった人たちって、たくさん癒されてると思うんですけど、でも同時にのりこさんも癒されてたりするんですか。
はい、本当に目の前の人は、なんかパフォーマンスで書いてる時もあるけど、やっぱり目の前に来てくれる人が自分の心境そのものなんですよね。本当にイベントとかした時に、やっぱり自分の心境がすごいハッピーな時は、もうすぐ結婚するんですよとか、もうすぐ出産があってとか、今日で付き合って何日目なんですよとかいう、なんかニコニコしたね、感じの人が次々とこう続くんですね。で、それによって、今の自分の心境と、シンクロになんでこう交差してるっていうのがすごくわかるんですよ。で、やっぱり自分がちょっと、へこんでるというか落ち込んだり、ちょっと憂鬱な時とか、悶々としてる時は、やっぱりね、それが悪いってわけじゃないんだけど、ちょっと病気してて最近しんどいとか、ちょっと、子供のことに悩んでるとか、親のことに悩んでるとか、ちょっと今しんどいんやっていう人が結構来るんですよ。で、その時に、自分の心境だなっていうことを見せてもらって、で、その時に目の前の人を自分と思って言葉を書くっていうか、そしたらやっぱり波長が合ってるんですよね。だからこう、その人に何かを言葉を送りたいではなく、一体感っていうか、
もうシンクロしちゃうわけですね。
そうなんです。だから結構書きいっぱい書くとちょっとすごく頭痛なる時とか、
でもそうだと思います。エネルギーをね、
エネルギーがほんまに使ってるんだなっていう ことを感じる時がありますね。なんか
だからこそこう伝わっていくんでしょうね。いや本当にね、はい、のりこさんの字を見てると温かみがあって、思わずこう同じように微笑んでしまう。
ありがとうございます、ね、
そんな素敵なアートなので、またのりこさんに近々会えるチャンス、はい、このイベント情報なんかもこの後お伝えしていきたいと思いますが、はい、ここで一曲のりこさんのリクエスト曲ご紹介していただけますか。
はい、あ、なんていうだ
ろう。あ、そっか、あ、私が CD 持ってますね。あ、ね、
好きな曲なんだけど、題名が英語なんで読めないっていう。はい、これもね
、
うん、5年ぐらい、4、5年、4年ぐらい前かな。やっぱりちょっと、はい、あ、自分に自信がない時とか、うん、なんか自分で諦めてる時にこの曲を聴いて、なんかすごい涙が溢れてね、なんか背中を押してもらった一曲なんですけど、
うん、
当時は メジャーではなくインディーズだったんだけど、はい、去年からめでたくメジャーデビューをしまして、今活動されて大阪城ホールなどでもコンサートもされて、なんか同じように喜んでしてるバンドで、オカンっていうね、なんかバンドなんですけど、
オカン、
はい、ちょっと、うん、マニアック
マニアックだから、
はい、知る人は知るんですけど、一度ぜひ聞いてもらいたいなと思って。
わかりました、はい、では曲をちょっと紹介させていただきますね、はい、おかんでインディペンデント、お聞きください。